And now, a short commercial break.
ポッドキャストプロダクションピトパからのお知らせです。現在ピトパではポッドキャストに関するアンケートを期間限定で実施中。回答していただいた方の中から抽選で30名に Amazon ギフト券1000円分をプレゼント。応募にはメールアドレスが必要になります。詳細は番組概要欄のアンケートはこちらをご覧ください。
主人の車を出してもらって三重県にまで虫を取りに行ったんですね。いっぱい取れて、でその帰りなんですけど、まあ道が混んでた、それぐらいの程度のことだったんですけど、後部座席に乗った息子の友達二人が疲れて眠ってしまって、これは起こしてあげるのかわいそうやなと思って、運転してる主人も私も一切喋らなかったんですよ。で、そういうちょっと静かにしてあげようって思ってるところに、助手席から私の左側にある歩道の向かいから人が歩いてくるのが見えたんですよ。50メートルぐらいかな。まだまだ時間は明るくて、その人が少し小太りなおばさんであるっていうことが認識できるぐらいまで近づいてきたんです。で、こちらも車、ずっと止まりっぱなしじゃなくて、ゆっくりゆっくりではあるんですけど、ちょっとずつ進んでるので、そのおばさんがこちらに向かって歩いてくるのがよく見えたんですね。で、そのおばさんは、ま、こっちに向かって歩いてきながら、車道側に、おば様がよく持ってる、キャスターのバッグを持ってたんですよ。青い色で。それが私から見えて。で、そのキャスターの蓋の部分から茶色いものが出てるんですけど、それが中型犬ぐらいの大きさの犬の頭だったんですよ。おばっちゃん、カバンの中に犬を入れて散歩してるのかな、これは散歩ということになるんだろうかみたいな感じで、なんとなくそのおばさんをずっと見続けてたんですよね。まあ、喋ることもないし。で、そのおばさんがこちらも前に動く、そのおばさんもこっちに向かってるっていうので、どんどん近づいてきて、犬が口を開けて舌を出してすごく苦しそうにしてるのがだんだん分かってきたんですよ。うわぁ、なんかこれちょっと虐待っぽいなと、嫌な気持ちになりつつ、そのままどんどん気になって見てったんですね。で、どんどん近づいてくるにつれ、その犬がいかに苦しそうかっていうのが分かったんですよ。もう首をすごく絞められてるかのように、上下に首を振りながらはぁはぁと舌を出して、すごく辛そうに呼吸をしてるんですね。ってだんだんちょっとドキドキしてきて、おばちゃん何してんやろうって。でもおばちゃんは何もその犬を見ることもなく、その小松木のカバンをガラガラと左手で引きながら、どんどんどんどんこちらに近づいていって、でもうほぼ目の前に来た時に、ちょうどその歩道に、内側に入る道があって、そのおばちゃんがそっちの方へ曲がっていったんですよね。それってカバンがすごくよく見えることになったんですよ。そこでうわってなったんですけど、カバンから犬が首を出してるんじゃなくて、犬の頭部だけが、そのおばさんの持ってるキャスター付きの入れ物の横を上下に揺れながらついていってただけだったんです。私は大声を上げそうになったんですけど、とっさにやっぱり親の心みたいな あかん、起こしてしまうっていう気持ちがあって、で夫にもちょっとって言えず、はっってなっただけで何にも言えなくて、そのおばちゃんは道に入っていってしまって見えなくなったんですよ。その子らが起きてもこんなんあってんとかよう言わんくって、ずっと帰るまで黙ってて、帰ってから夫に話をしたらすごいもん見たなと言われました。
どこにでもいそうな女性、しかし彼女の横には宙に浮かぶ犬の生首が上下に揺れながら付きまとっています。それに気づくまでの経緯も含めて想像すると、その光景を見た K さんの驚きがいかほどのものだったのか理解できるでしょう。その女性はなぜそのような禍々しい存在にまとわりつかれていたのでしょうか。彼女自身が飼い犬を虐待していたのか、それともこの世をさまよう無残な死に方をした犬の霊にたまたま気に入られついてこられたのか、真相はわかりません。ひょっとすると誰かに呪われているということも考えられます。犬神というのをご存知でしょうか。犬神とは徳島県や高知県を中心に中国地方や九州地方にわたって広く伝わる民間信仰です。犬神信仰はそもそも人を呪うための呪術である孤独に源流を見ることができます。孤独とはまじないをして災いを被らせるという意味のまじくるという漢字に毒薬の毒と書く古代中国の呪術です。古術、古道ともいい、動物を殺してその死体を祀ることにより願望成就を図ります。一方犬神信仰では犬を用います。まず犬を生きたまま地面に埋め、頭だけを出してそのまま放置します。空腹になってきたところで目の前のギリギリ届かない位置に食べ物を置きます。犬は何とかそれを食べようとしますが届きません。そのうちに反狂乱になり、空腹にもがき苦しみながらやがて餓死してしまいます。その餓死する直前に首を切り落として殺します。そしてその首を焼いて骨だけにし、それを祀ることで犬神が完成するのです。つまり犬が何とか生きようとするその気力、精神力、生命力が最大限に高まったところで殺すことにより、その頭部にそれらの力が残り、それを術者自身の願望成就に利用しようということなのでしょう。犬神を祀る者は犬神を使役することができ、彼らは犬神を操って敵となる者を呪い殺したり失脚させることができると信じられていました。犬神に取り憑かれると精神疾患になったり様々な難病にかかるというのです。そうやって邪魔になる者を葬り、犬神使いは私腹を肥やし裕福になるのです。このように恐ろしい犬神信仰ですが、今回のお話で K さんが目撃したその女性は犬神使いだったのか、いや、どちらかというと犬神の信仰者によって呪われ、犬神に取り憑かれてしまった哀れな被害者と見るのが自然のようにも思えます。だとすれば、現在でも犬神信仰が残る地域があり、そこでは人知れず呪いの儀式が行われているのかもしれません。 K さんに確認すると、その女性を見たのは奈良県ということでした。奈良県は犬神信仰が色濃く残る地域ではありませんが、インターネットが普及して地域差が急速になくなりつつある現代、犬神信仰はもはや四国地方だけのものではなくなっているとしても不思議ではありません。また K さんはその時に見た犬の特徴について、茶色くて小狐みたいな顔をしていたともおっしゃっていました。この小狐のようだったという点は重要です。犬神が主に信仰されている地域は 四国地方を中心として南の方へと広がっていると述べました。一方、犬神ではないにしろ、動物の霊を刺激するという事例は全国各地にあります。術者によって刺激される動物霊は人に取り付くので、付き物と呼ばれ、犬神以外では、狐、蛇、狸などがあります。特に、狐が付くとされる地域は多く、それぞれの地域によって、ヤコ、クダ、オサキなどと呼ばれ、そのような狐を刺激するものは、狐餅と呼ばれます。以上のことを考慮に入れて、改めて K さんの体験談を聞くと、そこで彼女が見た犬の頭部は、実は犬ではなく、狐だったのではないかとさえ思えます。ご存知の通り、狐と犬はよく似ています。同じ猫目犬科に属しており、違いは犬若か犬族かの違いのみ。K さんは初め、ペットを散歩させていると勘違いしていたとのことなので、まさか狐だとは思わず、遠目に犬だと判断したのかもしれません。いずれにせよ、現代でも孤独を源流とする呪術が行われているのかもしれないと思うと、うすら寒くなります。さて、ここまでは民間に流布される付き物信仰という視点から、K さんの体験談を見てきましたが、ここからはもっと現実に即した別の視点からの付き物信仰を紹介したいと思います。先に説明した通り、犬神使いは人々から恐れられるとともに忌み嫌われてきました。徳島では犬神を使う者を捕まえて処罰せよという内容の奉行人から出されたお触れ書きが残っており、信仰が盛んな地域では現実問題として社会的に取り扱われていたようです。このような風潮は近世になってからさらに付き物筋という考えを生みます。付き物筋とは、犬神をはじめとした付き物を刺激する者の家系のことです。付き物を刺激する人が一人いれば、その家系の人全員が意図的か、あるいは無意識のうちに動物霊を刺激していると他人から見られます。付き物筋とは、特定の家系を指して言われる言葉なのです。過去に一人でも付き物を刺激する人が出れば、その家の親族一同は全員が付き物筋とみなされました。付き物筋とされる家の出の人は結婚を断られたり、言われのない誹謗中傷を受けたりしました。付き物筋の人間は他人に不幸をもたらすと考えられていたからです。そしてそれは世代が変わってもなくなることはありません。付き物筋とは、その一族に代々ついて回るレッテルであり、つまりこれは差別です。付き物筋の烙印を押された家系は強い差別を受け続けるのです。ある調査によると、このような差別は少なくとも平成に入ってからも一部地域で確認されているそうです。差別である以上、これは社会問題として捉えるべきでしょう。付き物筋とされる家系は、往々にして裕福である場合が多く、差別する者からは付き物の力を借りて財を成したと説明されます。それは正当なやり方ではなく、他人を不幸にして得た財だという認識につながります。これは共同体の中での貧富の格差の理由付けになると同時に、富める家系への恐れと憎しみを育みます。その家が付き物筋であるとして差別の対象とするのは、妬みが根底にあるのです。この差別は、島国根性とも言うべき、日本人の持つ閉鎖的で排他的な性質に起因しているようです。いかなる背景があろうとも、差別は許されるものではありません。特に、このような旧閉的な考えに端を発する時代錯誤な差別は改めなくてはなりません。誰かを貶めることで得られる優越感に浸ることで、日常を心静かに送るという生き方の不自然さに気づき、感情に流されるのではなく、公平で冷静な視点に立って、人や物事を見、自分と他人との違いを受け入れ、互いに理解に努める必要がある。私はそう考えます。 すべての差別が世界からなくなることを願ってやみません。この番組では、あなたの体験した怪談をオンラインで買い取っています。番組概要欄の一番上にある怪談応募のリンクからご応募ください。この番組を気に入っていただけたなら、ぜひお友達や周りの人たちにこの番組を紹介してください。アップルのポッドキャストやあなたが聞く配信サイトで評価やレビューを。Spotify でお聞きの方は番組フォローをお願いします。来週も水曜日の18時に最新話を更新します。それではまた次回お会いしましょう。